皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私は小田原教会と鎌倉教会で牧会をしているパクチャンと申します。今日は皆様と、SS ガイド9課、命の源を学びたいと思います。特に今週の学びを通して、命の光であるキリストについて考えてみたいと思います。それでは最初にお祈りいたします。天の私たちの父なる神様、ただいまから皆様と共に、SS ガイド第9課を学びます。どうか、この学びを通して、よりキリストについて知ることができますよう、どうか導きください。愛するイエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。まずですね、このヨハネによる福音書について少し説明したいと思います。4つの福音書はですね、それぞれ独特な視点を持っています。それぞれの福音書はですね、それぞれの、イエス様の特徴をですね、表しますけれども、マタニの福音書はですね、この王なるキリスト、マルコによる福音書はですね、しもべなるキリスト、ルカによる福音書は人となるキリスト、そしてヨハネによる福音書はですね、神の子であるキリストを紹介しています。キリスト教の初期の時代からですね、この4つの福音書を黙示録に出てくる4つの生き物の特徴と比較して説明しました。時代や神学者たちによってですね、少し違いがありますけれども、その理解がですね、現代まで続いています。この理解はですね、それぞれの福音書が記しているイエス様の特徴をですね、よく表しています。特にヨハネの福音書はですね、イエス様の神性を表し、福音書の最初から永遠の昔から存在する御言葉であるキリストを紹介しています。特にキリストはですね、このヨハネの福音書において、ご自身のことをですね、私は何々であると、そのように紹介なさいました。この紹介はですね、7回にわたってキリストのアイデンティティをですね、表します。興味深いことはですね、ヨハネによる福音書にはですね、この7という数字を通してイエス様の神性を表しています。ご存知のようにですね、7は聖書において神様の完全数を表します。以前の学びで学んだように、ヨハネによる福音書はですね、7回の印が書かれています。ところが、ヨハネによる福音書にはですね、イエス様を神性を認めた7名の人も出てきます。現代の神学者たちはですね、このヨハネによる福音書に書かれた7回のアイデンティティと、7回の印と、イエス様の神性を認めた7名の人を注目して、神の完全している7を通して現れるイエス様の栄光に目を向けます。ヨハネによる福音書でですね、イエス様は、私は何々であると7回も言われ、そして7回の印を行い、また7名の人がイエス様の神性を認めて告白しました。このようにヨハネによる福音書ですね、他の福音書とは違ってイエス・キリストの神性を強調しています。今日はですね、その中で命の光であるキリストについてちょっと考えてみたいと思います。まずですね、この光についてちょっと考えてみたいと思いますけれども、この世の中で光より美しくていいものはないと思います。なぜなら、命の源となるのがですね、光だからです。私たちの目で見る光はもちろん、心の中で見る光はですね、まさにそうです。もし光がなければ、私たちはですね、何も見えず、動くこともできず、闇の恐怖の中で生きていくかもしれません。その光はですね、あまりにも美しいものだけではなくて、私たちの体や精神のためにもですね、絶対的に必要な命のようなものです。もし心の中で光がなければ、私たちはですね、精神的な苦しみから逃れることができず、喜びも感じない暗い人になると思います。特に聖書の観点でもですね、神様が創造されたものの中で、人以外のもので最も大切なものというのはですね、この光だと思います。なぜなら、神様が天地創造なさった時にですね、一番初めに作られたものがこの光であり、 特に私たちの救い主であるキリストがこの光として現れたからです。その光をヨハネ福音書はですね、このように言います。お読みします。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。目ではなく心の中で見る光はですね、昔から様々な宗教や哲学者たちにですね、絶対的な関心の対象でした。ですからキリスト教を含めた多くの宗教はですね、光の宗教と言えるかもしれません。しかし今の私たちはですね、この光についてどのように思うでしょうか。もちろん私たちもですね、昔と同じように光は世の中で最もいいものであり大切なものであるとそのように思います。しかしその光はですね、目で見る光を意味する時が多いです。現代社会はですね、ますます内なるものより外なるもの、つまり物質的なものにですね、関心を持ちます。そして内なる光を求める宗教について批判的な視点を持っています。先ほどの聖句のように、光はこの闇である世の中で輝きましたけれども、闇であるこの世の中は光を理解することができませんでした。そして私たちは闇であるこの世の中で幸せを願って生きています。しかし私たちはですね、大きな悩みを持っています。生きれば生きるほど心に残る、疑問があります。それは人生は何なのかという疑問です。人はなぜ生まれ、どこから来て、どこへ行くのか。人が行くべき道は何なのか。なぜ人生はこんなに苦しみがあり、悩みだらけなのか。私たちはですね、時々このような問題で悩んだり、苦しんだりする時があると思います。なぜなら私たちはですね、生きれば生きるほどあまりにも虚しくて苦しみを経験するからです。聖書の人物の中でソロモンはですね、人生を通して得られるすべてのことと自分が望むこと、まさにやりたい放題の人生を送りました。しかし彼は結局全てが虚しいと嘆きました。この言葉はですね、人生の虚しさをよく表しています。ソロモンのような人もですね、人生の虚しさを感じたのに、ソロモンより普通であり貧しい私たちはですね、人生の虚しさをどれほど感じるでしょうか。人は誰であれ、生まれて泣き、苦労しながら結局死にます。これが人間の避けられない運命です。それではですね、何がこの虚しさの人生を解決してくれるでしょうか。人類はですね、この問題をめぐってさまざまな知識や科学を研究しましたけれども、結局死の運命は避けられないことをですね、悟りました。しかし聖書は悩む私たちに答えます。それはヨハネ福音書の聖句のように、イエス・キリストが私たちにですね、命を与えるために光として来られて、その光を信じるならば、人生の虚しさと死の問題を解決できるということです。使徒パウロもですね、創造の時の光とイエス・キリストのことをですね、調和してこのように言います。お読みします。闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。このように、私たちのためにですね、イエス・キリストが光として来られました。ただの光ではなくて、命の光として来られたわけです。そしてその命の光のゆえに、私たちはですね、永遠の命を受けるようになります。今、私たちはですね、心の中でその光の、命の光を求めたいと思います。そのイエス・キリストの命の光が私たちの心に宿るように祈りたいと思います。ところがですね、残念なことはですね、水曜日の学びに書かれているように、光が世の中に来て暗闇をですね、照らしましたけれども、暗闇がその光を理解することはできませんでした。光が来るならばですね、暗闇は自然に消えます。しかし、暗闇に光が来たにもかかわらず、理解することができなかったと、そのように言います。 まあ、この表現はですね、暗闇は暗闇のままずっと存在していたということです。光が来るならば暗闇は自然に消えますけれども、どうしてそうなったんでしょうか。まあ、それはですね、私たちが朝になってもドアを閉めて遮光カーテンをしたままにしておけば、朝になったともですね、気づかず暗闇の中にいることと同じようなことであるわけです。神の民と呼ばれるイスラエルの人々はですね、その光であるイエス様を認めず否定しました。つまり光を知ることを拒んでいたわけです。それがこの聖句の意味です。ところがヨハネによる福音書が書かれた当時、特にユダヤ人が光であるキリストを受け入れなかったという歴史的な事実を考えれば、暗闇が光を理解することができなかったその理由がわかります。まあ、人は誰であれ、家庭教育や生活環境、そして学校教育などをですね、何らかの形で概念が形成されます。その後、その形成された概念を通して物事を評価し判断するようになります。つまり固定観念を持つようになります。そしてその固定観念はですね、無意識のうちに働いて、矛盾しているこのようなことが起きたとしても、その固定観念のゆえに気づくことが難しいし、それが自然なことになってしまいます。このような理由で当時のユダヤ人たちはですね、メシアに対する固定観念がありました。彼らは長年ですね、自分たちが考えていたメシアがありました。そのため聖書が明かしているメシアの真理を聞いたとしても、聞いたことがなかったかのように真理を理解することはできませんでした。むしろ真のメシアが彼らの目の前に現れたにもかかわらず、彼らが考えていたメシアと違ったため、真のメシアを殺そうとしました。今日の私たちはですね、聖書やイエス・キリストについてどのように理解しているでしょうか。もしかしたら聖書の真理より自分たちの願いや理解の固定観念を持って、考えていないでしょうか。その固定観念のために聖書の話やキリストについても疑ってはいないでしょうか。自分の理解や思いも大切かもしれないんですけれども、それより聖書が明かしているイエス・キリストを、ね、求めたいと思います。使徒ペトロもこのように言います。こうして私たちには預言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの預言の言葉に留意していてください。ペテロが話したように、私たちの命の光であるキリストが心の中で昇り輝くように、聖書の真理を求め祈りたいと思います。そしてキリストによる希望と永遠の命の約束が私たち皆にありますように願います。それではですね、最後に皆様にですね、ディスカッションのテーマを申し上げたいと思います。1、光であるキリストは私たちにどのような意味があるでしょうか。2、私は何々であると紹介なさるキリストの御言葉を通してキリストの働きについて分かち合いたいと思います。それではですね、ガイドの解説の締めるにあたって、その終わりのお祈りをいたします。天にいらっしゃる私たちの父なる神様、私たちに命の光であるキリストを与えてくださってありがとうございます。そのキリストのゆえに希望を持って、永遠の命を希望しながら、願いながら生きることができますよ。どうか導いてください。愛するイエス・キリストの皆によりお祈りいたします。皆様の上に豊かな主の恵みがありますように祈ります。